ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は皆様お待たせしました、ラジオ関西佐々木ディレクターにお越しいただきましたよ。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
待ってました。手を叩いてる方が多分ね5人ぐらい。
あ、嬉しいですね。パチパチとパラパラ
パラパラとね。はい、まあ、ちょっと人とは違う視点で映画を紐解く男佐々木ディレクターが今夜にやってまいりました、はい、ということでね、早速なんですけど、はい、怖いもの見たさで今夜はどんなお話をご用意いただいてるんでしょうか。
いつもねこれを呼ばれすると悩むんですよ。もうあれ紹介したい、これ紹介したいっていろいろ紹介したい映画いっぱいあるんですけど、最近ちょっとねあんまりカルト映画を紹介してなかったかなと思って。
あ、そうですね。
そうなんですよ。なんで久しぶりに超ドカルトな映画を持ってきました。
お、佐々木ディレクターが、佐々木さんが言う超ドカルトってものすごい怖い感じしますけれども、はい、ちょっとそれは紐解いていきたいですよね。
これタイトルがね、悪魔のゴミゴミモンスターって言うんですよ。
なんかある意味キャッチーで、一度聞いたら忘れられない、悪魔のゴミゴミモンスター。
悪魔のゴミゴミモンスター、これね1978年のアメリカ映画で、もちろん日本未公開なんですけどね、うん、僕がこのカルト映画好きになった原点の作品なんですよ。これがきっかけでこう変な映画ばっかり好きになったというか。
じゃあ佐々木さんが映画の話をするには、ええ、特にカルト映画の話をするにはもうちょっと避けては通れない作品ということですね。
そうですね、カルト映画での原点ですね。
これね、どんな作品なんでしょう。
1988年にセルビデオとして販売されたんですけれども、
セルビデオ
販売専用として
、はい、
で当時僕中学2年生やったんですけれども、迷うことなくこれを買ったと、
うんうんうん、
で当時ね映画のビデオって結構高かったですよね。1本1万5000円前後ぐらいしましたやん。
高かったです。
そんな時期にちょうどねこの頃廉価版のビデオが発売されるようになって、
うん、
でも大体そのコレクターには嬉しい姫やったんですけど、まあ、パブリックドメインの戦前のサイレント映画とか全く聞いたことないような映画とかが結構多かったんですよね、うんうん、
はい、
でそんな中で今はなき大陸消防からですね、うん、1980円ビデオシリーズの一本として発売されたのがこれやったんですよ。
おー、
あ、2000円切るんやったら中学2年生でも買えるわ。
そうですね、
変な映画やと思って思わず手に取って本屋さんで
なるほど、
はい、
ワゴンみたいなコーナーの中で気になるのを物色してて、あ、これ変な映画や、
変な映画や、
買える値段やって言って手に取った。
で前年にちょうどね史上最悪の映画って話題になった悪魔のドクドクモンスターってあったんですけれども、それのタイトルを明らかにもじってる作品で、うんうん、もう B 級感満載やったんでね、
はい、
でその中これ初めて見たカルト映画で、まあ、最低映画やったんですけれども、
うん、
まあ、ちょうどこの頃有名な最低映画で狩猟の盆踊りっていうのもちょうどビデオで出たんですけれどもね、こっちはね、まあ、ちゃんとした映画なんですよ。城の盆踊りは、まあ、ポルノ映画として作られてるし、うんうん、ちゃんとした映画人が作ってるんですけれども、
はい、
こっちのね悪魔のゴミゴミモンスターはね、アメリカのカリフォルニア州にあるミルピタスっていう町が、
うん、
町おこしのために町が中心になって作ったインディペンデントな映画なんですよね。だからもう最低でチープでカルトな映画なんですよ。
なんか美味しそうですね。
美味しそうでしょ
う、うんうんうん、
だから現代もミルピタスモンスターっていうタイトルなんですよね、
うんうんうん、
で今回ねちょっと33年ぶりに見たんですけれどもね、改めて、はい、やはり最低などうしようもない映画やってもう大満足しました。
最低でどうしようもない映画でもう大満足、大満足、
もうツッコミどころも満載で、新たにそういうのも再認識して、
うん、
でまあ、77分とちょっと短い映画なんでね、
はい、
まあ苦痛も少ないやろうと見た人が
さらっとね、
さらっと見れるんで
初心者でも、
見れると
楽しめると思う。
ほんでストーリーはねもう合ってないようなもんなんですよ。
うーん、
でもオープニングは一応ご当地映画なんで、1890年代からのミルピタスの歴史がこう古い写真とともに簡単に振り返っていくんですけど、
はい、
で時代は1970年代、まあ、当時の現代ですよね、
うんうん、
でミルピタスにはゴミの集積場が設けられて、もう池やか沼やか分からんようなところもゴミまみれなんですよ、
うんうんうん、
でそんなある日町内の各家庭の前にその置かれてるゴミ箱が荒らされてるんですよね、
うん、
で通りはもうゴミまみれになってるんですよ。
あらあら、
でそのゴミ箱とかの横には巨大な足跡がこう残ってるんですよね、
うん、
ほんでまたゴミ収集車も襲われたりとか、
うん、
で一体こう何者の仕業やねん、町内は大パニックになるんですよね。
そうでしょうね。
でまあ市でも手をこまねくことしかできず、これって何やろ分からへんわみたいな、
うん、
で豪を逃した市民はですねもう市役所の前に集まってきて、
うん、
市は俺たちのゴミ箱を返せ、ゴミ箱を返せっていうなんかよう分からんデモを行うんですよ。
足跡に対してじゃなくて対策をしろと、
そうゴミ箱がなくなったから何とかしろみたいな、
なるほど、
そっちの方にこう行っちゃうんですね市民たちは、
うんうんうん、
ほんでそんな中、大学生の片思いとか、まあ、不良学生のバカ騒ぎとか、まあ、やたらと登場したゴミ箱を漁るこうメインキャストの酔っ払いのホームレスとか、
うん、
まあ、何の意味があるんかようわからんような描写の中にですね、
はい、
ゴミゴミモンスターはこうゴミを漁るだけでは物足りないのか、
うん、
こうレストランとか遊園地とかも襲ってみたりとかするんですよね。
お
でもね、このゴミゴミモンスターどうやらね、ハエをモチーフにしてるような巨大生物 で、
うん、
で羽が生えてて透明の、でも空も飛ぶんですよ。
え、
バタバタバタバタ、
大きな足跡も、
ええ、足跡
つけるような巨大なモンスターが空も飛ぶんですね。
空も飛ぶんですよ。で口にはなんかね、酸素ボンベみたいなこのチューブのついたようなものがついてて、
うんうん、
ほんで、まあ、ハエみたいに大きな目がピカッと光って、
はい、
で口からなんか煙みたいなのパー吐いて、
うん、
で怪獣のようなおたけびギャー上げて、
うん、
で手足には鋭利な爪がついてるんですよ。
めちゃめちゃ怖いじゃないですか。
めっちゃ怖い。それでゴミ箱漁るんですよ、
うんうん、
ほんで相変わらずその中、市民たちは市役所の前で俺たちのゴミ箱を返せってこう相変わらずでも起こしてるんですよね。
問題がずれてるけど、
ほんでまあその中、市長はですね、これなんとかせなあかんと、ほんで何の研究者かようわからん博士のこうアドバイスを受けるんですよね、
うんうん、
ほんでその博士が言うには、去年も同じようなことがあったってこう意味深な発言をするんですよ、
はい、
ところがひょっとしてゴミゴミモンスターは去年も別の町に現れたんかと思うんですけれども、
うん、
このセリフはこれ回収されることなく言いっぱなしでこれだけなんですよね。
気になる。
気になるでしょ
う、
うん、で博士はですね、オドローラっちゅうのがこれが効くんや言うんですよね。オドローラ一体なんや言うたら、うん、怪物発見機なんですよ。でこの怪物発見機のオドローラが解決してくれるやろう言うて市役所に送りつけるんですよね、
うんうん、
ほんで市役所の職員とかがこう送りつけられたオドローラを見たら、なんか電話の受話器みたいなのがついてたりとかして、まあ、よくわからん大きな機械なんですよ、
はい、
でとりあえずこれは怪物発見機やから、これを使って怪物を探そうって市役所の職員とか消防警察はオドローラ片手に町を繰り出すんですけれども、
はい、
そんなことせんでもすでに飛び回ってるんですよね、モンスターは。
見えてると、
ギャーギャー言いながら
発見機使わなく
ても発見機使わなくても十分発見できるやんみたいな、
うんうん、
もう発見も何もあったもんじゃないような。でこれ発見したと、じゃあ何かに使えるんかって言ったら、何も使えないんですよね。
別
に攻撃兵器でもなく何でもなく、
まあ、発見機ですからね。
発見機やから、
うんうん、
でモンスターはですね、もうキングコングよろしくその女子大生を襲ってですね、
はい、
片手で女子大生を握って、
うん、
うろうろしてなんかあっち行ったりこっち行ったりするんですよ。
キングコングよろしくって言葉がすごく出てきました。
ちょっとパロってるんですかね、
うんうん、
で、あ、やばい、同級生が拉致されたみたいな、その不良大学生たちはですね、
はい、
なぜか大学にある祝砲用のこう大砲、
うんうんうんうん、
なんかまあイベントとか運動会とかでバーンってあげるんでしょうね、
はい、
大砲があったやないかと、
うん、
あの大砲で攻撃しよう。でもあれは祝砲用やから弾は出えへん、
はい、
弾出えへんけどどうすんねん、まあ、音で攻撃しようって、バーンと音鳴らしたらやっつけれるやろ
う
って、
うんうんうんうん、
で学校からその大砲持ってきてですね、こうゴミゴミモンスターに向けてこうバーンと発砲するんですよ、
はい、
まあ、弾出えへんはずのになぜか羽に当たって羽が炎上するんですよね。
あれ、なんでやろ、
ゴミゴミモンスターの羽が燃える、
うん、
でもゴミゴミモンスター何事もなくバーッと消しちゃうんですよね、その火を。
なんやろどこで落ち
てくんやろ、聞いたんか聞いてへんのかよくわからんような状態で、
当たったけど
自分で消したと。
なるほど。
でこの時点になってようやく警察ももうお手上げだってなって、
うん、
政府に連絡をしてくださいって市長に言うんですよね。市長それも何しとってんと、いろいろ街荒らしてんのに。
ゴミ箱発注してたんちゃいます
ほんでそのモンスターはですね、あのキングコングがエンパイアステートビルに登ったように、
はい、
その女子大生片手に山の上にあるこうテレビ局かラジオ局かわからんですけど電波塔にこう登っていくんですよね。
なるほど。
ほんで消防がですね、あ、これは大変やいうことで、その酔っ払いのホームレスをですね、
うん、
ゴン箱に入れて、でそのゴン箱をヘリコプターで吊るして、でゴミゴミモンスターの上あたりにこうブランブランさせるんですよ。
こっちだよ、
こっちだよ、ゴミゴミモンスターのこう気をそらすかのように。
なるほどなるほど。
それに気を取られてゴミゴミモンスターですね、手をパッと離して女子大生が落としてしまうんですよね、
うんうんうんうん、
でも一応女子大生はなんとか草の上に落ちて一命を取り留め解放されるんですよ。
あ、よかった。
でゴミゴミモンスターそのブランブランするホームレスを追って電波塔の上へとこう登っていくんですよね、キングコングみたいに、
はい、
でキングコングがね、あの戦闘機をこう攻撃するかのようにヘリコプターを攻撃するんですよ、
うんうん
うん。でそうしてる間に、じゃあ今のうちやっていうので消防とか警察がですね、電波塔の根元にダイナマイトを仕掛けて爆破しようっていうので、ダイナマイトを仕掛けるんですよね、電波塔に、
うん、
ほんでモンスターもろとも今やでドカーンって爆破させたら電波塔がポキッと折れて、でその電波塔に捕まってたモンスターもそのまま一緒に山の麓にバーッと落ちてって、
うん、
電波塔もろとも落っこちて死んじゃうという。
え、
いやいや、羽あったんから飛べたんちゃうみたいな、ゴミゴミモンスター
消したしね、
消したし、
それまで飛んでたわけ、
ね、飛べんのになんでそのまま捕まったまま落っこちてって死ぬのみたいなっていうね、 これおかしな
ツッコミどころが満載な、
でしかもですね、そのゴミによる環境汚染問題は何の解決をされることもなく、相変わらずミルピタスの街はゴミまみれなんですよね。
あれ町おこしの映画でしたよね、うん、
でなんか最後にこのナレーションでですね、
うん、
怪物の正体は我々の生活が生み出したハエだったのだっていうので終わるんですけど、いやそんなん分かってるしこれどう回収すんねんみたいな。
ほ
う、だからこの当時ね、まあ、世界的に環境汚染とか公害が問題になってたはずやから、この映画も何かをこう批判したりとか批評したりするんかなって言ったら、別に何の解決もせんまま終わっていくという、
うん、
演技も素人むき出しやし緊迫感もないし、
うん、
まさにカルトな作品なんですよ。
へえ、創制作費とか気になりますよね。
めっちゃ安いと思います。多分市民が協力して作ってるんで、
ね、何々さん、あの喋るのうまいから出とき出ときこことかみたいなんで、とりあえずちょい役がいっぱい出てきて分散されてしまうとか、
でオールミルピタスロケやと思いますこれ地元の、
オール、
そうですよね、市役所もほんまに市役所やし。
あ、
ただねこの映画ね、見どころがですね、
ちょ
っと僕も特撮映画が大好きなんですけれども、このコマ撮りと着ぐるみによる特撮ってい
う
のは結構ねリアルなんですよ。で、まあ、画像も荒くて暗いのが逆にその合成の荒が目立たなくてリアリティを持ってるという、結構特撮好きにも楽しめる映画じゃないかなと思っております。
確かにあのコンパクトな映画でツッコミどころが満載ということは、ちょっとこう笑いながらもコアな見方ができるので面白いかもしれないですね。
でまさかの DVD 化もされてるんでね、
おっと
簡単に見れるんで皆さんぜひ
今や簡単に見れるということで、悪魔のゴミゴミモンスター、
はい、
ぜひとも皆さん、あのもうほぼストーリーは言いましたけど、ね、映像で楽しんでツ
ッコミながら改めて77分間を楽しんでください。
そうだ
おもろいですよ、
ディレクターと思いながらね。
最低イコール面白くないじゃないですからね。
あ、それはそうですね。
そうですよ、
はい、そして私は多分好きなタイプの映画だと思います。
よかったです、
ね、とっても気になりますマイシネマヒストリー、今夜は、ラジオ関西の佐々木ディレクターに悪魔のゴミゴミモンスターご紹介いただきました。佐々木ディレクター、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はちょっと番組お久しぶりの登場になりますね。新通の岡本さんにスタジオにお越しいただきましたよ。
よろしくお願いします。
こんばんは。
結構飽きちゃいました。お久しぶりです。
お元気でした？
なんとかやってます
私もなんとかやってます
ぼちぼちです。
はい、まあ、番組に出演していただかない間に多分素敵な作品をたくさんご覧になって、その中でおすすめやの一本持ってきてくださったと思うんですけども、はい、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？今夜はです
ね、タイトルがマイスモールランドというタイトルなんですね。
マイスモールランド、うん、
で結構こう分かりやすい英語ではあるけど、とはいえ一体どんな映画みたいな、で洋画かなと思うんですけども、
はいはい、そうですね、
これ違うんです。邦画なんです。日本映画、
邦画なんですね、うん、マイスモールランド、
はい
はい、
あのね、先言っちゃうとね、すっごい良かった。
あ、音、うん、
すっごい良かった
すごい良かった。すっごい気になりますどんな映画なんでしょう？
これね、舞台は埼玉県です、
うん、
で主人公は日本人の女の子じゃないんですね、
うん、
クルド人の女の子なんです。
クルド人、
はい、クルド人ってなんか、まあ、聞いたことあるな、ニュースとかで聞いたことあるなと思うんですけども、うん、
でも地図で指させって言われるとちょっと急に、うん、あれあれってなりますね。いや、
これ僕もね、正直全然勉強不足で、
はい、
全く知りませんでした、
うんうんうん、
で、まあ、クルド人、っていう、まあ、民族は世界でも最大の国を持たない民族なんですって。大体地域的には、トルコ、イラク、イランあたりにもともとまたがってその地域に住んでいた民族。
なるほど。
でも国境ができちゃって、 でそれぞれの国で少数民族としてやっぱ迫害をされていた、
はい、
で、その迫害から逃れるために、この主人公の女の子サーリャちゃんっていうんですけど、この子もお父さんたちに連れられて日本に来てる。で実際、埼玉にだいたい2000人ぐらいこのクルド人の方いらっしゃるらしいんですね。
そうなんですね、
はいはい、で主人公サーレちゃんも17歳で普通の女子高生なんです。日本の普通の高校に行っていて、小さい頃からもう日本にいるんで、もう全然日本語もペラペラ、感覚的には日本人なんです。友達もいっぱいいます、
はい、
ものすごく可愛い子あの演じるのはね、嵐莉菜さんっていう、モデルさん初主演ですわ映画。
あ、へ
え、ね、モナリザみたいやなと思って、も
は
びっくりするぐらいハッとするようなお綺麗な方なんです。
美しさがね、
でこの主人公のシャーレちゃん、本当に女子高生として生活をしてるんですけど、でお父さんがいます、
はい、
でお父さんがやっぱりその迫害を受けて逃れてきたんで、体に傷も残ってるんですね。結構かわいそうな傷が残っています。で妹がいて弟がいます、はい、もうこの2人なんかは逆に日本語しか分かんないぐらいなんです。
もう日本しか記憶にないという、
そう、サーレちゃんはかろうじてそのクルド語が分かる、でトルコ語も分かる、お父さんとそういう話をする時もある、で家族4人で生活してます。お母さんはもう亡くなっている、
お父さんと子供たち3人。
そうです、そうです、でもねすごく幸せに暮らしてるわけです、スタートは、で、お父さんはやっぱりねクルド人としての誇りあるいは生活文化を守ろうとしてますんで、こう食事の時なんかはみんなでこう床に座ってお祈りをしてから食べるよとか、そういうシーンがあって、でサーレちゃんはサーレちゃんで、埼玉に住んでるんですけど、自転車ですぐ東京に渡れるんですね、橋を越えて、で東京でコンビニのアルバイトして、で一生懸命生活して、アルバイトもちょっとお父さんには内緒でやってたりするわけです、そういうありがちな
10代後半のね、
多感なね、時代ですよ、そこでちょっとした男の子、気になる男の子がいたりとか、
それはねいろいろありますよね、そう、
でそんな中この、お父さんなり家族難民申請っていうのを国にしてたわけです、で要は難民を、私たちは難民です、それを認めてください、だから日本に住まわせてくださいっていう申請をしていた、けれどもそれが結果が出ます、ダメでした、あなた方は難民として認められません、その宣告を受けるんです、結構このシーンはショッキングで、なんでですかって、なんでダメなんですか、だって体の傷見てくださいと、もう完全に迫害されてここに逃げてきたのに、なんで私難民じゃないんですか、もう役所の人もいや私に言われてもこれ覆りませんと、目の前で在留邦人カードみたいなのをバチンバチンバチンと穴開けて、で難民の方は難民としてはまず認められない、立場的にはねこういうの初めて知りました、仮放免という、そういう処分です、でこの仮放免という処分立場になるとどういう立場か、まず県外に出ないでください、
埼玉県から
出ないでください、出たい場合は申請をしてください、場合によっては認めてもいいんだけど基本出ないでください、それからびっくりするんですけど仕事しないでください、
え、仕事もしちゃダメなんですか、
もう僕も映画見てて何を言うてんねやいう感じになるんですよ、仕事せへんかったら生活できない、
どうやって生活をね、
お父さんも、建物の解体とかね、そういう仕事をしてるんだけど仕事をしないでください、で弁護士さんもついてるんですが、いやこれはね言って一旦これ降りちゃったらなかなか長期間、相当長い時間戦わないと苦しいと、でも申し訳ないけど仕事しないでくれと、万が一仕事して見つかったらこれも入管管理局に、収容されてしまう、場合によっては強制送還になっちゃうから、仕事しないように、でも大変やけどなみたいな、いや大変やけどとか、
いや
生活できへん
ですよ、言葉だけではね
そうそう
現実問題、
でそんな中、で子供たちもその場にいるんでもうショック受けるわけですね、一体自分たちはどこに住んだらいいんだと、
明日からどうなるのかっていきなりですもんね、
いきなりなんですね、で実際、 まあ、日本で残念ながらほぼ難民申請ってのは認められてないんですって、現実問題。だからこういう仮放免の方は実はめちゃくちゃ多い。
なるほど、
うん、で、そんな中でも、まあ、家族4人、
うん、
まあ、なんとか明るく生きていこうぜみたいな、
うん、
でお父さんも、まあ、こそっと仕事します、
うんうんうん、
でサーレちゃん、主人公のサーレちゃんも、
うん、
こそっとコンビニのバイトしばらくはまあやります。
剣をまたいね、
そう、剣またぐのもちょっと勇気がいります、
うんうんうん、
でアルバイトすることも勇気がいります、
うんうんうん、
で友達なんかね、いやサーレやサーレ、次ちょっと東京遊びに行こうやとかね、
うんうんうん、何々一緒に買おうよとかって言っても、 そうそうそう、うん、そうですよね、
うん、いけない、
急に不安になりますね。
で気になる男の子、そこにソータ君っていう一緒の、まあ、コンビニの子なんかも、
はい、
俺は大阪にちょっと学校、まあ、進学したいんやと、
うんうんうんうん、
一緒に大阪行かへん、いや行きたいけど言えない。でまたこのサーレちゃんもちょっとかわいそうで、
うん、
まあ、ある時、まあ、子供の、もっと子供時代の時にふとしたことをきっかけで自分がクルド人だっていうことをあんまり周りに言ってなかったんです、うんうん、ドイツ人だって言ってたんですね、
はい、
まあ、クルドはであるっていうことを説明するのが大変であるし、まあ、その難民申請が、まあ、通ってないとか難民だっていうこともなかなか言いづらくって、そのまま来てしまっていた、
はい、
そんな中、まあ、なんとか生活していかなきゃいけないが、お父さん仕事してるところ見つかっちゃうんです。さあ、まあ、お父さんそこから収容されてしまう。もう子供たちだけで生活していかなあかん、だって収入もないのにどうやって生活すんのと、家賃どうやって払うのと。
そうですよね、うん、
まあこっからどうなるんやいうのは、まあこれ以上は言いませんけども、
うんうんうん、
本当にねちょっと僕もショックを受けるストーリーであるけれども、うんうん、こう言うと非常にこう重たく思うかもしれないんですけども、
はい、
ただねこの映画の素晴らしいのは、そのなんていうかね、社会問題ですよこれはっていうふうに声高にね主張するような作風じゃないんですよ、
うん、
ものすごくねカメラ視線がね優しくて、
うん、
その登場人物一人一人に本当に寄り添うように撮ってるんで、この出てる人たち全員が本当に自分の、まあ、身近にいる人たち、あるいは本当にこの人たちの物語に自分が入り込んじゃってるような感覚になるんですよ、
うんうん、
まあ、見終わった後にねしばらく呆然としましたけど、
はい、
これはねちょっと大げさかもしれないけど本当に日本の人全員見た方がいいんじゃねっていうような、そういう素晴らしい作品でしたね。
確かに映画で出会うお話ですけれども、うんうんうん、映画の中だけの話ではないということで、うんうん、やっぱり知るということが一番最初のスタートラインですからね、
うんうん、そうですね、
そうか、私たちも高校生の時代がありましたからね、
う
ん、そういった時代も思い起こしながら、うん、もしも急に青天の霹靂のように生活が変わってしまったら、うん、寄り添いながらね、
そう、
優しく、そしてしっかりと見たい映画ですよね、うん、ぜひたくさんの方々に映画館に足を運んでいただきたいです。マイスモールランド、いつからどちらの映画館でしょうか、
は
い、
こちらですね5月の6日から大阪はですね大阪ステーションシティシネマ、ナンバーパークシネマで、神戸ですと木野シネマ神戸国際ですね、こちらで上映となりますので、ぜひ皆さんご覧ください。
はい、先読みシネマ情報、本日は新通の岡本さんにマイスモールランドご紹介いただきました。岡本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp、シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。